本日与えられている聖書の箇所を読み出します。マタイの福音書8章の23節から27節です。マタイの福音書8章23節から。それからイエスが船に乗られると弟子たちも従った。すると見よ、湖は大荒れとなり船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちは近寄ってイエスを起こして、主よ、助けてください、私たちは死んでしまいますと言った。イエスは言われた。どうして怖がるのか、信仰の薄い者たち。それから起き上がり風と湖を叱りつけられた。するとすっかり凪になった。人々は驚いていった。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろうか。以上の箇所から、嵐の中でと題して清川先生に御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。今朝の賛美リーダーの賛美でも歌われたわけですけれども、人生の海の嵐、この賛美は聖歌にあるわけですが、本当にさまざまな集会においても、あるいは祈祷会や礼拝等においても賛美される曲でもあります。人生の嵐であるわけですが、私たちがそれぞれ人生においてさまざまなこの嵐に出会う、その問いでもあるかと思います。その中で悩んだり、あるいは苦しんだり、時にはうろたえたり、そんな私たちでもあるかと思います。そして今日読んだ出来事は、そんな私たちを励まし、また支えるものでもあるかと思います。いくつか見てまいりますが、一つは嵐の中でということがあります。23節24節で、それからイエスが船に乗られると弟子たちも従った。すると見よ、湖は大荒れとなり船は大波をかぶったとあります。この湖というのはイスラエルの北にあります、北部にあるガリラヤ湖のことでした。このガリラヤ湖は南北が21キロ、東西が13キロという、どちらかというと小さめの湖でした。といっても分かりにくいわけですが、例えば日本の琵琶湖の4分の1の大きさ、あるいは深さも半分ぐらいともあります。関東で言えば霞ヶ浦の大きさであるとか、あるいは東北では猪苗代湖の 1.5 倍、そんなふうにも言われています。そしてこの外来湖は縦ごとの形をした美しい湖でもあり、魚も多く住んでいる。同じくイスラエルにある南の死海とは大きく違っていました。死海は塩分が非常に多くて、まさに死の海であり、魚も住めない。その代わり、人間などはそこに入ると体が浮くとなるわけですが、そのような視界とは全く違っていたわけです。外来湖は豊かな湖であり、多くの魚も住んでいました。そして漁師たちも漁を生業としていたわけです。キリストの弟子であるペテロやアンデレ、ヤコブ、ヨハネもそんな外来湖の漁師であったわけです。ですがこの外来湖はいわゆる海面よりも210メートル低いと言われます。海面よりも210メートル低く、しかも周りをですね、500メーターから600メーターの山々に囲まれていました。そのためちょうどすり鉢の底のようなところが湖でもあったわけです。ですから山の空気が冷えたりすると、時々 突風となって山の上から湖に吹きつける、そんな地理的な状況でした。そのために今まで静かな湖が突然暴風となる、嵐となる、そして波立つということが何度もあるわけです。そのため聖書でもここでは、湖は大荒れとなり、船は大波をかぶったとあります。この湖ではそのような危険がいつもあったわけです。そんな突然の嵐でした。まあ先ほど琵琶湖と比べましたけれども、実は琵琶湖も西側には比叡山やあるいは平山という、まあ、高い山があって、そのために突然ですね、この比叡おろしとか平おろしと呼ばれるような突風が琵琶湖に吹きつけることがあります。まあそれにまつわる、まあ、悲恋の物語などもいくつかあったりするわけです。まあこのように弟子たちは突然の大嵐に出会いました。しかも今回は死を覚悟させられるような状況でした。まあ私たちもそれぞれ人生の海において同じように嵐に出会うことがあります。聖歌のあの人生の海の嵐というのがありますけれども、その通りであるかと思うんですね。人生がいつも平穏で波風もないということはないわけです。さまざまな人生の嵐の海に出会います。そして悩み、苦しみ、あるいは揺り動かされるということがあります。旗から見て何もないように見えるものであっても、人にはそれぞれの歩みがあり、その歩みにおいてそれぞれに嵐に出会ってもいます。特に大きな嵐では、むしろ人々には他の人には言えないものも多くあります。これまでにそんな嵐に出会ったという方もおられるでしょうし、今まさにその嵐の真っ只中にという方もおられるかもしれません。それぞれに私たちは突然の嵐に出会う、そのことがあり、そして嵐の中に放り出されるということがあります。次にはその嵐の中の弟子たちです。嵐に出会った中で弟子たちはどうしただろうか。25節ではこうあります。弟子たちは近寄ってイエスを起こし、主を助けてください。私たちは死んでしまいますと言ったとあります。そしてイエスは言われた。どうして怖がるのか。弟子たちは外来湖で生まれ育った者たちでした。そんな彼らが怖がり、恐れ、死んでしまうとさえ言った。それほど騒いでるわけですから、その嵐の大きさも想像できます。嵐の中での、これが弟子たちの姿でした。これまでキリストと共に生活し、多くのことを教えられ、学んでいながら、なんだと、それでもキリストの弟子かと言いたくなるかもしれません。でも考えれば、私たちも同じようであるかと思います。決して弟子たちを笑えるものでもないわけです。私たちが人生の海の嵐に出会うときどうだろうか。彼らと同じように大騒ぎし、恐れ、あるいは怖がり、うろたえてしまうということがあります。仕事上の嵐もあります。家庭の問題の嵐もあれば、あるいは健康が試みられる病気の嵐、まあその他様々な嵐が尽きず襲ってくるかと思います。その中でうろたえて騒いであちらこちらに訴えたり、時には周囲に八つ当たりをしたり、そんなこともあります。日頃の信仰はどこに行ったのかと言われそうな、本当にそのようなことも多くあります。じゃあ弟子たちはどうなのか。ここで弟子たちは恐れ、怖がったとありますけれども、どうしただろうか。 その中で聖書は記していますが、弟子たちは近寄ってイエスを起こし、死を助けてください、私たちは死んでしまいますと言ったとあります。これ弟子たちはその怖がり恐れた中でキリストをですね、寝ていたキリストを起こして、私たちは死んでしまいます、そう訴えるわけです。マルコの福音書を見るとですね、このところでさらに言われることは、私たちが死を、私たちが死んでも構わないんですか、そんなふうにマルコの福音書では記されています。ですから弟子たちはこのところにおいてですね、私たちは死んでしまいます、このままでは死んでしまいます、私たちが死んでも何とも思わないんですか、まあ、そんなふうに弟子たちは声をかけ叫び、キリストを起こすわけです。同じように私たちも神に、そしてキリストに怒りを恐れの中でぶつけることもあるかと思います。私が死んでもよいのですか、神を信じてきたのにこれでいいんですか、何のために神を信じてきたと思いですか、神様なら助けてくださいよ、何とかしてください、怒りを神に、あるいはキリストに、弟子たちと同じようにぶつけることもあるかと思います。まあ、私たちもそのようなことをした覚えもあるかと思います。そう思うと全くこの時の弟子たちを笑うこともできないわけです。キリストからどうして怖がるのか、信仰の薄い者たちと弟子たちと同じように叱られるかと思います。信仰の薄い者たち、決して信仰がないとは言ってはいないわけで、信仰はあるけれど信仰が薄いと言われます。信仰が弱いと言われます。まあ、私たちも人生のさまざまな嵐の中で弟子たちのように驚き恐れ不安になり、恐れそして慌てふためき取り乱し、信仰を働かすべき時に信仰に立たないでいる、そんなことがあります。イエス・キリストは私たちが人生において困難やあるいは戦いに出会うことはないとは言われませんでした。温室で育てるとも言いませんでした。むしろこの世にあってはあなた方は困難があるとさえ言われます。ですがキリストは共にいてくださるというわけです。弟子たちは確かに嵐に出会いました。船は激しく揺れ動いて、そして転覆しそうにもなりました。でもキリストがその中にいてくださっているわけです。クリスマスにはインマヌエルと言われますけれども、神共にいますというその神であるわけです。神が共にいてくださるという信仰、このことを弟子たちは恐れの中で忘れてしまってもいたわけです。私たちはキリストが共にいてくださり、必ず最善のことを成してくださるということを忘れて、うろたえ信仰の薄いものと言われることのないようにしたいと思うんですね。三つ目には、この嵐の中の今度はキリストの姿があります。24節に、ところがイエスは眠っておられたとあります。そんな恐れ慌てふためく弟子たちとは全く異なって、ここではキリストは船の中で眠っていたとあります。何なんだろうか、それはやはり前にも触れましたが疲れということもあったと思います。使徒として生まれたキリストはやはり多くの病人を癒し説教をし、その中でも疲れていたわけです。ある方々は思うわけですね、キリストは別にすごい肉体労働をしたわけでもない、それなのに疲れるのか。でも世の中にはさまざまな働きがあります。それらの働きの中で疲れもします。例えば昔よく言われますが、相撲取りは年に何回か15日間の場所のですね、相撲を取るだけでいいという人もありました。でもそうではなくて、他の日は 他の日を選んでですね、この遊んで暮らしているわけではない。激しい稽古やさまざまな働きをしているわけであって、まあ、その面では使徒の働きは楽に見えるかもしれないけど、それぞれの働きはそれぞれに厳しいものがあり、疲れを覚えることもあるかと思います。まあ、ですからキリストはもちろん疲れはありましたけれども、それとともに一つの主の働きを終えての満足もあり、平安の中で眠っていたということもあります。しかもその眠りは嵐の中での眠りでした。まあ、これは驚きでもあったわけです。弟子たちはこのままでは死んでしまうと思い大騒ぎをしていたわけですが、全く対照的でした。私たちも日々の歩みにおいて、本当に様々な嵐があり、その中で心騒ぎ、不安に襲われる、眠れないということも多くあります。あれやこれや考え出すとですね、本当にますます眠れなくなることも多くあります。でもその中でもいつも神が共にいてくださる、そして必ず良きことを成してくださるということを信じたいと思うんですね。神が支えてくださる、その神に委ねるということでもあるかと思います。どんなに思い煩い、悩んだとしても、本当に事態が変わらずということも多くありますし、神に委ねるということにもあります。信仰者のダビデ、旧約聖書の中の人物ですが、彼も多くの戦いもあり、戦争もあり、多くの困難もあり、家族から裏切られ、家族に命を狙われることもあったり、そんな多くのことがありましたけれども、彼は最終的には詩篇の中でこのように言っています。私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから。私は幾万の民をも恐れない。彼らが取り囲もうともとあります。私は身を横たえ、そして眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださる。あなただけが安らかに私を住まわせてくださいます。そんなふうに語っているわけですが、本当にイエス・キリストも、本当にそのようなお方として、平安な眠りの中に、嵐の中にあってもありました。そして四つ目には、嵐を沈めるイエス・キリストの姿があります。26、27節で、イエスは言われた。どうして怖がるのか。信仰の薄い者たち。それから起き上がり、風と湖を叱りつけられた。するとすっかり凪になった。人々は驚いていった。風や湖までが言うことを聞くとは一体、この方はどういう方なのだろうか。とあります。キリストはここで嵐を沈めました。叱りつけてとありますけれども、まあその言葉をもって沈められたわけです。まさに神の子としての、神としての力を持ってその嵐を沈めたわけです。詩篇の中にこんな詩篇がありますが、万軍の神主よ、誰があなたのように力があるでしょう。主よ、あなたの真実はあなたを取り囲んでいます。あなたは海の高まりを収めておられます。波が逆巻くとき、あなたはそれを沈められます。とあります。神が海の高まりを収め、波が逆巻くときにもそれを沈められる。まさに自然のすべてをも収められる神ということでした。しかもここで叱りつけたとありますけれども、言葉を持って沈められたわけです。あの天地創造の時にも、神が光あれと言われた時に光があったとあります。神の言葉には力がある。神の言葉はその御業をなすということでした。こうして嵐を沈められた時の弟子たちの姿があります。人々は驚いていった。風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどういう方なのだろうか。でも思います。今更何を弟子が驚くのか。これまでもキリストが 病人を癒したり、悪霊を追い出したり、さまざまなその力を発揮され、それを弟子たちは見てきたじゃないかと言いたくもなります。でもここで改めて自然をも治められるキリストの力を見て、その力の偉大さに弟子たちは驚いたわけです。そんな弟子たちを私たちはもちろん笑えないわけです。これまでも様々な私たちもキリストの力を見てきたと思います。それなのに自分の人生の嵐に出会うときに信仰を働かさないで驚き、恐れ、慌てふためいてしまうことがあります。まあ、信仰を今こそ働かすべきときに働かさないで恐れてしまう。そんなところも私たちあります。でもキリストはいつも共にいてくださり、人生の海の嵐の中でも支え、また沈めてくださるとあります。ある信仰者の言葉ですが、このような言葉があります。冷たくわびしい悲しみの嵐が吹きすさぶ時も、キリストの前には平和と慰めがあり、劇場の嵐の吹きまくる時にも、キリストのおられるところには平和と安全があり、疑いの風の吹く時にも、キリストがいますところには安定があり、人の心を揺さぶるすべての嵐の中にあっても、私たちはキリストと共に平安を得ることができる。まあ、そんな詩的な言葉もあります。悲しみの嵐が吹きすさぶときも、キリストの前には慰めがある。劇場の激しい嵐が吹きすさぶときにも、そこにも平和がある。疑いの嵐が吹くときにも安定がある。心を揺さぶるすべての嵐の中にあっても平安がある。キリストにあってとありますが、本当にその出来事を今日の湖の中での出来事にも見ることができます。嵐を鎮めるキリストの姿があります。私たちも人生の様々な嵐に出会います。でもその嵐の中で恐れ戸惑い慌てふためくのではなく、そのような時にこそむしろ静まり、信仰を働かす、信仰を示す、そんな時でもあり、でなければ神からですね、あなたの信仰はどこにあるのかと叱られそうな、そんなこともあります。たとえどんな嵐が吹きすさぶとも、いつも神が共におられる、キリストが共におられる、そのことをですね、いつも心に覚えて、そして安らかに歩むものでありたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。主なる兄弟、お一人一人の上にも、さまざまな嵐が吹きすさぶことがあります。いろいろな嵐、それぞれ一人一人違いますけれども、どうぞその嵐の中にあっても、神が共にいてくださる、キリストが共にいてくださる、そのことを覚えて、平安の地を歩むことができますように、どうぞ導いてください。信仰の薄い者たちと言われることなく、本当に信仰をその時にこそ働かせ、歩む者とはなしてくださるようお願いをいたします。そのような経験をされた方々、また今その嵐の真っ只中にある方々、お一人一人の上に、あなたの導きありますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。